本日の出席人数6名、これより建設経済委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまのご着席のとおり議席といたします。本委員会議案等審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定により出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第28号、立山市地区計画地域における建物制限に関する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、長谷川委員。
じゃあ質問させていただきます。この地域ですけれども、法上第一、地区の約 18.5ヘクタールということなんですけれども、このですね、まあ、ここのところは公共施設の土地が多いところだと思います。ですので、まあ今回の規定によって、まあ、罰則だとかいろいろ変わりますけれども、それが反映するところですね、所有地はどのくらいあるかということをちょっと質問させていただきたいと思います。まあ、とりあえず県所有地、それから市所有地、それから、私立のですね、面積の割合というのはどのくらいの割合になっているか、ちょっと教えていただければなと思います。
はい、都市計画課長。
はい、土地の所有割合についてですが、詳細な、数値は持ち合わせてございませんけれども、県所有地や市所有地等の、公有地が、全体の約7割程度で、私の所有地は約3割程度の状況でございます。以上です。
はい、2番長谷川委員。
はい、どうもありがとうございます。やはり私が当初考えていた通り、まあ、公共施設の方の所有地の方が多いということなんで、まあ、今回、この 30% 18.5 ヘクタールの 30% ということなので、まあ、それほど影響するところじゃないなということで、私としては、まあ、これだけ確認していればいいと思います。どうもありがとうございました。
はい、他にご質疑ありますか。はい、3番倉田委員。
はい、それでは質問させていただきます。建築物の用途に関する制限の適用除外となる特例とありますが、どのようなケースが適用除外 の、特例となるのかお伺いいたします。
はい、都市計画課長。
はい、今回の条例において用途制限の、適用除外に関する特例の規定に該当する公益上必要な建築物というものは想定されないところですが、この条例は建築基準法に基づく、条例でありますことから、建築基準法施行令において適用除外に関する規定を条例に定めるということとされておりますので、規定を設けさせていただいているところです。以上でございます。
はい、3番倉田委員。
はい、ありがとうございます。条例に違反した者に対し、50万円以下の罰金に処するとありますが、罰金となる物件は何件ぐらいあり、どのぐらいの罰金を想定しているのかお伺いいたします。
はい、都市計画課長。
はい、どれくらいの罰金になるかということにつきましては、裁判所の判断になってきますので、主として想定することはできません。以上でございます。件数につきましては、想定されるものも、ございません。以上です。
はい、3番倉田委員。
わかりました、ありがとうございます。
他にご質疑願います。はい、4番室委員。
はい、今回第2種住居地域への変更とか、地区計画決定をした区域があると思うんですけど、この範囲に設定した理由について教えてください。
はい、都市計画課長。
はい、区域取りにつきましては、行政機関の集約を目指している旧阿波南高校の跡地を含んだ一帯のエリアとし、主要な道路で囲まれた区域としております。今後阿波合同庁舎の移転が予定されておりますが、その跡地の土地利用なども考慮して、区域を定めているところでございます。以上です。
はい、4番室井委員。
はい、その県の跡地利用について何か予定とか聞いていることはございますでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、阿波合同調査の、移転後のですね、跡地利用についてということですけども、県の方からは現時点では決まっていないということで伺っております。以上です。
はい、4番室井委員。
はい、先ほど罰金の件でお話がありましたけれど、50万円以下の罰金だとちょっと違反を取り締まれるのかなと思ったんですが、これについてはいかがでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、今回の条例の制定によりまして、条例の規定に適合しているかということが建築確認申請の際の、審査の対象になってきますので、この段階でしっかりと規制がされると考えております。以上です。
はい、4番室井委員。
はい、ありがとうございます。そうすると、まあ念のため罰金もできるということで理解しました。ありがとうございます。
よろしいですか。はい、他人ご質疑願います。
はい、5番。
はい、5番龍関委員。
はい、この、条例がですね、制定された中では当然さまざま広報等で周知するんでしょうけれども、どのような形で、周知されるかということでお伺いいたします。
はい、都市計画課長。
はい、条例内容の周知につきましては、広報やホームページにより周知を図っていく予定です。また条例に規定する、建築制限の内容については地区計画の内容と同じものになっておりますので、地区計画の決定に際して広報やホームページのほかに説明の機会を設けるなどを行ってきておりますので、周知が図られているものと考えております。以上です。
はい、5番龍関委員。
先の質問の中では私有地が3割ということですので、当該地域にすでにその規制に対処となるような施設はないということでよろしいでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、当該区域には本条例で定める建築制限の対象となる建築物はないものと認識しています。また用途の制限は条例施行以降の建築行為に適用となるものでございます。以上です。
はい、5番龍関委員。
はい、今室さんの質問の中でこの罰金の関係でですね、取り締まりということがありましたけれども、この条例が周知されていく中では、さまざまこの地域の中で建築計画があった場合ですね、その建築計画は建築の申請の場でもってチェックされるということでよろしいんでしょうか。そういうことですね。はい、すみません。
はい、都市計画課長。
はい、今回の条例のですね、制定によりまして、規制対象となる建築物は建築確認の際の、審査対象となってきますので、建築確認の中でチェックがされていくということになってまいります。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。
はい、
はい、6番秋山委員。
はい、それではですね、もう皆さんが大部分聞いてくれたんで、私は何を聞こうかなとは思っているんですけども、今ですね、その区域内に約3割に民地があるということでありますけれども、この民地の皆様にはこのことは説明はできているんでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、当初、都市計画上の手続きを進めていく中で、説明会を予定していたところですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響もありまして、説明会といった形での開催には至りませんでした。そのため、地区内に土地建物を所有する方や抵当権者の方には説明資料を送付させていただき、また、市の広報やホームページでも広く市民に周知いたしまして、意見のある方に対しまして2日間の期間を設けて市の会議室を用意させていただきまして、個別に説明をさせていただく機会を設けさせていただいたところでございます。以上です。
はい、はい、6番秋山委員。
はい、じゃあまあそれが説明がですね、異論がなくて、なかったともう認識するということですね。あ、
じゃあ異論がなかったということで、分かりました。次にですね、まあ、南港を含めて、それからまだ今お話の中では県の先が決まってないという話がありますけれども、まあ、私どもには県の合同庁舎があそこに来るような、ね、話も、まあ、即分するわけでありますけれども、まあ、その中で3000平米以上の建物を県のものしか建てちゃいけないよというような縛りをつけるために、この特別のこれをつけたんだと思いますけれども、でまだその中でですね、まあ、あそこが行政の地域になると思うんですけどもね、まあ、そこで今回道路を通ってみますと、もう左に警察がきれいにできてるし、で 右側にはですね、立山病院がきれいに、できてますよね。で、まあ、南欧風ですごくきれいなですね、とにかくバイパス行って南欧風ですごくきれいな建物だと、立山らしいなという建物を思いますけども、あれは立山市の方からこういうようにしてくれというようなお話はあったんでしょうか。
はい、都市計画課長。
はい、まず景観的なものに関しましては、立山市景観条例や景観計画がある中で、高さが10メートルを超える建築物、または、建築面積が500平方メートルを超える建築物を建てる際には、景観条例に基づく市への届け出の必要が出てまいります。でまた、立山駅西口地区周辺につきましては、景観計画において重点地区と位置づけておりますので、建築規模によらず、届け出が必要となり、建物や屋根などの色彩基準につきましても他の地域より厳しく制限されているものとなっております。そういった基準がある中で、新立山病院につきましては重点地区ではありませんが、国道127号沿線においてこれまで進められてきました南欧風の沿道景観に合わせた形で自主的に景観への配慮がされた建築だということになります。以上でございます。
はい、わかりました。大変ですね、やはり立山らしくていいなと思っておりますけれども、警察が今作ってますけれども、警察にもそんなお願いはする気持ちはありませんか。
はい、都市計画課長。
はい、新立山警察署に関しましては、一般地区の色彩基準に適合した計画で進められているところですけれども、千葉県警察本部に対しまして、町並み景観への配慮について協力をお願いしてきましたが、建物の外観の変更についてはなかなか難しいと、いうことですけれども、外交などについてはできるだけ配慮いただけるというふうに伺っております。これから建設が予定されている、新しい合同庁舎につきましても、千葉県の方には景観への配慮という部分ではお願いをしているところでございますので、市としましては、今後も景観に配慮したまちづくりというところに、努めていきたいなと、そう考えております。以上です。
建設環境部長。
すみません、ちょっと補足をさせていただきたいと思います。 先ほど、新しい立山病院の件、ございましたけれども、最終的に あちらの方でですね、自主的にというか配慮していただいたというところはあるんですが、そこに至る過程の中ではですね、市側のもしてもですね、市長副市長含めてですね、お願いをさせていただいているところがございます。それと、新しい警察署でございますけど、協議の経緯は今課長をご説明した通りでございますが、その中でですね、市からまたこれも市長副市長含めてですね、お願いもさせていただきましたし、県会議員からもですね、なんとかそういうことで、消防署もそうなってる、今度作った病院もそうなった、その中でですね、同じような一体的な景観を作り出せるようにということでですね、各種方面からですね、お話をさせていただいているところでございます。それと今回も県の合同庁舎に関してはもうあそこに行くということで、これ設計の方に入っていることでございますので、あとこの、条例定めた中ではですね、県の跡地の利用に関してですね、しっかりと従来の一種の、形でですね、利用してもらえるようにということも含めてですね、かけさせていただいているところでございます。以上です。
はい、はい、ありがとうございました。市長をはじめですね、市の執行部の方々が大変なご尽力いただいたということを今伺いまして、大変ありがたいなと感謝するところでありますけれども、実は今議会でもですね、新立山市役所を何年かということで亀井部長がなかなか答弁に困っている状況の中でありますけれども、ぜひですね、新しい市役所ができたときも、ああいった南欧風の建物になったらいいなと期待して終わります。
はい、はい、副市長。
副市長、
副市長、
あ、すみません、立山病院の行き先については、国有地でしたので、国の方がですね、テーブルを設けていただきまして、財務、また県、また市の方でですね、一つのテーブルを設けて、今の動きがあります。そういった中で、立山市としては景観を非常に重視しているということから、立山病院の方としては、一番屋上に鉢巻き型のオレンジのライン作ってもらったんですが、構造上は何らメリットあるものじゃないんですが、ああいった形で非常に景観に配慮してくれているところがございます。また立山警察署の方もですね、外交部でですね、協力しますからとここで言っていただいております。私の方もですね、ゆくゆく南高の跡地の方に行きたいという表明はそのテーブルの中でさせてもらっているところでございます。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案の原案通り可決することにご異議ありませんか。はい。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第2、閉会中の継続審査についてを議題といたします。委員会活動は会議中に限られますが、本会議において閉会中の継続審査を申し出事件を議決することにより、閉会中でも委員会活動が可能となります。なお、令和3年第2回定例会において議決されました建設経済委員会継続審査事件の事項につきましては、審査期限が令和4年第2回定例会の召集日までとなっており、期間が満了しております。これにつきまして、配布のとおり、令和5年4月30日まで、閉会中でも引き続き審査をすることとしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。以上で本委員会に付託されました議案審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては、委員長に一任願います。これで建設経済委員会を閉会いたします。ありがとうございました。